く寝た。え？風邪？もうやだな。もう1週間も経つよ。とっくに治ったよ。まあいつもより時間はかかったけどね。はーい、反省してます。だってイチャイチャしたかったんだもん。あ、もう何を言ってたかは言わないで。恥ずかしいな。あの時のことは忘れて。いや、君が好きじゃないってわけじゃないよ。嘘じゃないし。って、いや、だから、その、それより、聞いて聞いて。実はね、今日村でお祭りがあるんだ。うん、本当に風邪が治ってよかったよ。君とお祭りに行くの楽しみだったんだから。だから一緒に行かない？君が嫌じゃなければだけど。本当？よかった、君と一緒に行きたかったんだ。あ、じゃあちょっと待ってて。この国のお祭りの楽しみ方を教えてあげるよ。じゃーん！これがこの国のお祭りの衣装でーす。って、あれ？驚かないの？別の意味で驚いてる？どういうこと？え？君の国にもこの衣装ってあるの？へぇー、浴衣って言うんだ。そんな、珍しい衣装だと思って。君がどんな反応するか楽しみだったのに。君の国と私の国ってやっぱり似てるのかな。なんだか不思議だね。私ももっと君の国のこと知りたくなったよ。ねえ、お祭りしながら君の国と私の国の違いでも話していかない？ちょっと楽しみになってきたよ。ところで、どう？私の浴衣、姿、似合う？やったー！可愛いって言ってもらえた。あ、髪型も見てみて。一つ結びにしてみたんだよ。可愛い？もっと可愛いって言って。頭なでなでして。頭なでなでしてもらうと、なんだか嬉しくなっちゃうよ。もっと甘えたいところだけど、お祭りの時間なくなっちゃうし、そろそろ君も着替えよ。ん？どうしたの？着替えないの？生着替え。冗談だって。出て行きまーす。うわぁ、すごい人。屋台もたくさん。では早速、あれ、あれやろ？君の国にはあるかな？射的？へぇ、君の世界ではそう言うんだね。私たちの世界では、竜当てって言うんだよ。その昔、ものすごくすばしっこい竜がいたんだって。竜は、すごくいたずら好きで、町に降りてはみんなに迷惑をかけていたって。そして、そんなある日、当時の勇者が魔法石を使って、その竜の目玉を撃ち抜いた。その勇者さんが思いついたゲームが、この竜当て。屋台主さんが用意した魔法銃で、景品を倒したら、それがもらえるの。あ、大丈夫。魔法銃は魔法が使えなくても使えるよ。魔力自体は屋台の親父さんが込めてるからね。
ここだけの話、こういう屋台はものすごく命中精度が悪くなるように作られてるの。仮に当たっても威力が弱いからなかなか倒せないように作られてるんだ。でも私はこの親父さんの銃の癖を研究しまくったの。毎年通ってね。だから今年こそは当てるよ。
さあ親父さん、勝負勝負。よーし、今日こそ当ててやるんだから。おかしい。もう一回。あ、今当たった。今当たったでしょ。なんで？何回やっても当たらないよ。これだけ研究したのに。おかしいな。若干右曲がりの癖も間違いないし、弾道が落ちるところも間違いないはずなのに、全然当たらないよ。親父さん、なんかズルしてるんじゃない？君がやる？まあいいけど。でも、なかなか難しいよ。何年も研究した私ですら難しいんだから。構えもなかなか様になってるじゃない。でも、そうそう簡単には当たらない。え？なんで？当たった？一発？嘘？私の研究の成果が。親父さん、もう一回。納得いかない。だって私すっごく研究したんだよ。若干右曲がりになってるとか、当たる瞬間に弾道が落ちるとか。それ以前の問題？不器用すぎ？そんなに手震えてた？そんな、悔しい。あ、じゃあ、次こそは。今度は、スライムすくい。網で、スライムをすくうんだけど、とっても難しいんだよ。なんだか、私のことバカにしてない？見ててよ、スライムすくいは得意中の得意なんだから。これで私の3勝2敗だね。私の勝ち。あー、楽しかった。私、お祭り大好きなの。いっぱい楽しいことあるんだもん。美味しいものもいっぱいあるし。あ、ほら、あそこ、ココナッツジュース。あれ美味しいんだよ。中に氷がいっぱい入ってて、シャリシャリってするの。かき氷？よくわからないけど、確かに飲むっていうより食べるって方が近いかも。もっといっぱい楽しもうね。いっぱい食べた。それにしても意外だったな。君の世界にもたこ焼きだけはあるなんて。こんな変な食べ物、この国くらいなものだと思ってたのに。やっぱり、君の世界と私たちの世界って近いのかも？私たちの世界は転生者も多いし、歴代の漁師様の中に転生者がいたのかも。だって、それならあり得るでしょ？この世界のものを生かしつつ、自分の知ってる文化を取り入れたとか。あ、そうそう。醤油とかも。こっちの世界で言う大豆とホワイトビーンズが近いと判明して、転生者の誰かがお醤油を作ったとか。ね？ありえそうな話でしょ？たこ焼きも同じように、君たちの世界から輸入された文化なのかな？え？たこ焼きにそのお醤油使うの？へえ、確かにさっぱりしてて美味しそう。ねえ、次はどこ行く？もう結構回ったよね。君はもうお腹いっぱい？私はちょっと食べ過ぎちゃったかな。太っちゃったらどうしよう。大丈夫って、どういう意味？胸？あ、もう、私の食べた栄養は胸以外にも行くんだから。本当にもう。スケベだな。
何？
なんでわかっちゃうの？実はお祭りに二人以上で来たの、これが初めてなんだ。そう、ずっと私一人だったの。両親は話した通りだけど、友達もいない。ねえ、いつから気づいてたの？水浴びの時からおかしいと思ってた？私、少し周りの子とずれたところがあってね。それも個性って言えばそこまでなんだけど、そのせいで友達ができることなんてなかった。結局ずっと私は一人で、ずっと寂しくて、人と仲良くなる方法なんてわからなかった。だから君と出会った時はすごくびっくりして、運命だって思った。君がずっと私のことを見てくれたらどんなに幸せだろう。ずっと誰にも見てもらえなかった私が初めてそんなことを思ったの。だってそれ以外知らないんだもん。どうやったらいいのかわかんないんだもん。友達の作り方って何？恋人ってどうやって作ればいいの？誰も教えてくれない。教えてくれる人もいない。だって話す人は君しかいないんだから。だからごめん、なんだか気持ちが落ち着かないの。楽しい話しよう。君の世界のお祭りの話とか、それから、びっくりした。花火か。綺麗だな。ねえ、実は花火を見るのに、とっておきのスポットがあるんだ。誰にも教えてないし、誰も知らない、とっておきの場所。ほら、こっちだよ。ここだよ。ほら、誰もいなくて、静かでよく見えるでしょ。私だけの、とっておきの穴場なんだ。
うん。毎年ここで、一人で花火見てたんだ。寂しかったけど、でも、花火綺麗で、ずっとうっとりしてた。流れる静寂の中で、花火の音だけが、一つ、二つ。寂しいけど、でも、同時に安心する。花火の音が、光が、風が、草木が、優しく熱を冷ましてくれて。でも、花火が終わった瞬間に、また寂しさが戻ってくる。想像しいほどの光の音が止んで、また一人。そう、まるで私みたいに。お父さんやお母さんが死んで、友達もできず、羨ましいほどに騒がしいそいつらが、いなくなって、寂しさしか残らなくなって、また一人。だから、この花火の日だけ、一人じゃない気がしてたの。でも、花火が終わったら、また一人。ねえ、私、君とお祭りに来れて、本当に楽しかったし、嬉しかったよ。君は、どう？反則だよ。ずっと我慢してたのに、そんなことされたら止まらなくなっちゃうじゃん。
き。やっぱり君が好きだよ。ねえ、もっとキスしよう。好き。君の唇、暖かくて柔らかくて好き。詰めてくれる君の腕、ちょっとゴツゴツしてて好き。やっぱり男の子の腕って筋肉あるんだね。私の腕なんてプニプニだよ。もっと抱きしめていいよ。すごい。もっと、もっとそれして。
あれ、花火の音、終わってる。なんだろう、いつもなら花火の音が止んだらものすごく寂しくて悲しくて、なのに本当にすごいや。君がいるだけで世界が変わっちゃった。みんなも帰るみたいだね。私たちも帰ろっか。一旦お家に帰って、それからまたイチャイチャしよう。